こんにちは、ソンです。
こんにちは、ニカチュウです。ガジェットシアターをお聞きくださりありがとうございます。
ガジェットシアター第9回です。この番組はガジェットが好きな10代がアップルを中心としたガジェットについて語り合うポッドキャストです。さて、
はい、
今日の話題は第9回ということで、
はい、
ビジョンプロ。
おお。
ついにアメリカで発表されたと。
いいね。
じゃあ今日はこれについて、技術的な面を今回は中心に、見ていこうじゃないかということで。
はい。
この、まずビジョンプロの、感想というか、いろんなレビューが出てきて、ニカチはどう感じてるのかなっていうのは気になるんだけど。
うん。だからね、結局、なんていうのか、他に出てるその VR ゴーグル的なやつはもう全然違って、アップルが、最初に、なんだっけ、
はい、
言ってるのが、そう、この空間コンピューター、空間コンピューティングっていうところを、だから、やっぱりなんて、現実空間に追加するっていう意味合いが大きくて、で、そのためにカメラとか、そういうのが多かったりっていうところがあるのかなって思いました。
今回アメリカで先行発売というか、アメリカでしか発売されていなくて、技適がないので日本で使う場合は、特別な申請が必要ってことで、VR とか今回 MR とか XR ではなくて空間コンピューターってところが一番こう他と差をつけた新しい分野だよということを強調してるっていう感じかな。
そうだね。
順番にこの注目ポイントについて見ていこうか。
うん。まずは空間コンピューターっていうところで、ね、やっぱり実空間に重ねるっていう、さっき言った通りで、コンテンツを表示する、で、これメタクエスト3とか、はい、メタクエストプロとかでもそういうのはあるんだけど、やっぱりビジョンプロがなんかちゃんと解像感が高かったりとか、処理速度も速かったりとか、M2 が乗ってるっていうのもあって、いう感じで溶け込んでる、はい、空間に溶け込んでるのはいいらしい。で、
僕らがこうレビューで見るのはこう収録画面であっても、あくまで 2D。
そうだね。
ただこれが本当はすんごい立体感がある感じで見えてるっていうのを、よく聞くっていう意味では、本当にこれは体験してみないとどんなものかわからないなっていう。
そう、まだね、見てないからあれなんだけど。ね、アップルストアとかでね、見れるようになれば行ってもいいんだけど。
そうね、日本での発売が開始ってなれば、日本でも もちろんアップルストアで体験できるんじゃないかなって思うのと、アメリカのアップルストアではもちろん体験ができて、そういうセッションも行われてるということで、そういう意味では、日本が、この販売国に、なるっていうのを待つしかないのかなっていう気はする。
そうだね。
で、これがなかなかすごいディスプレイを積んでるらしいと。
で、これ、
はい。
片目 3800×3000 ピクセルというね、じゃないっていうか分かんないぐらいの、やつで、ピクセルのサイズが赤血球と同等っていう、じゃあわけのわからない感じです。で、アップルのレティーナが 400ppi とか言ってる中で。
そういうことだけからな。
これはすごいね。
で、その中で、3386ppi っていう、よくまたわけのわからんのが出ております。だけど、これでも人間の目には到達しないらしいから、まだやっぱり違和感が残っているらしい。
でも、この 3386ppi っていうのは、かなり現在の技術の中ではトップレベル。これを実現したっていうのは、もちろんアップルの技術力や、あとはいろんなサプライヤーとの、力っていうのもあったんじゃないかなっていう。
そうだね。
やっぱ片目が3800×3000、比較的正方に近くて、ややちょっと横長の ディスプレイがこう2つ、
うん、
両目でっていうイメージなんだね。
まあただあの VR 系のメガネだとそのこう PPI だけで見るんじゃなくて視野角あたりの解像度っていうのを見るらしいんだけど、う
ん、はいはい、
まあそれも意外といいみたいで、あの他のメタクエストとかと比べると、
うん、
まあちょこっといいみたいな感じみたい、はいはい、ただやっぱりなんていうのかな、なんか中心の方があの画質がいいみたいで、
ああなるほど、
視点の中心の方がで、うん、これはまあ大体のあの VR ゴーグルも同じみたいなんだけど、まあそういう感じで、うん、その真ん中だけ明るく映るみたいな、なんかそういうのがあるみたい。
まあ人間の目も確かにあの要するに片目で見える部分がこう左右あって、それが重なってる部分が一番よく見えるっていうのがあって、
そうそう
そう、まあそういう意味では中心がすごい人間の目でもよく見える、
そうそう、
まあ、そういうあの人間工学的な部分も取り入れてるっていう、うん、
そうだね、
これがまあまあこれからのこうスタンダードの、
うん、
まあもちろん今メタクエストとかでも同等の技術が使われてるけど、今後のこうゴーグル系のデバイスもそうなっていくんじゃないかっていう。
そうだね、ここはもうちょっと。
でこれあのもちろん空間コンピューティングっていうくらいだから、
うん、
立体的に、
そうそうそうそう、空間
なんで全く平面ではないっていう。
そうだ、それが意外と迫力があるっていうか、なんかそういう感じみたい、うん、
やっぱこれを空間ビデオとか意識してる気がするよね。
そうだね、なんかあってなんだ iPhone で撮れるんだっけ、なんかあって、
そう iPhone15 で、あ15 Pro で、
うん、
撮影が今あの立体的に見えるっていうのがあって、うんうんうん、あとあのコンテンツっていう意味では Apple TV にも、
うん、
まあ、いくつか入ってて、
あ、
まあそういう意味では、うん、非常に Apple 経済圏強いなっていうイメージは、
まあね、金あるし金かけられるからね、
うん、
うんうん、
まあなんでコンテンツを作る側もこれからどんどんますますまあ頑張っていく気がするっていう。
そうだね、
やっぱアップルの連携っていうのがすごいのかなっていう、
うんうんうん、
まあ例えば MacBook、 これもあの目の前に MacBook を置いてそれを見るとあの接続しますかっていう通知が来る。でこれあの接続するってやると最大 4K のディスプレイ、 Mac のディスプレイが前に、まあ、バーチャル空間で出てくるっていう。
そうそう、これ面白いのがね、一時期、ま、画面の割れた MacBook Pro の画面だけ外して、あの、キーボードだけ使って、それをモニターに映すっていうのがネタであったんだけど、うん、それを Vision Pro で見ると、その、画面はないのに、接続ボタンが出てきて、それをこうちっちゃくして、位置を変えると、疑似ディスプレイになるっていう。
なるほど。
そう、面白いのがあった。
うん。あとあのアイサイト、
うんうん、
これがなんかなかなかあの評判がよろしくないような。
あ、そうそうそう、でもやっぱりなんていうの、その公式サイトにあるのとはなんかちょっと違うみたいなんだけど、
うん、
でもやっぱり目が見えていた方が話しやすいっていう意見もあるらしい、
うん、まああの裸眼立体視のディスプレイっていうこともあって、うん、なかなかあのカメラで映しづらい。
そうだね。
そうだからなかなかあのメディアでもその部分が綺麗に出てる部分はないのかなっていう。
まあね。
まあそこでちょっと、まあどう思うかっていう部分は確かにあるのかもしれないけど、
うんうん、
でもかなり目が合うっていう情報もあって。
そうそうそうそう。
まあ、目を合わせて話すっていうのは特に日本人は大事にする文化があるので、
うんうん、
まあいいんじゃないかなって思うね。
そうだね。で、ビジョンプロで撮影したそのペルソナとか言うらしいんだけど、その顔のなんか 3D モデルみたいなのが撮れて、
はい、うん、
で、これ、この機能、このその顔の 3D モデルをアイサイトで表示するんだけど、
はいはいはい、
これを用いたその自撮りカメラ、自撮り風のカメラみたいなのがあって、普通のウェブカメラだとやっぱビジョンプロつけてたら、うん、まあビジョンプロつけてるのが映るわけじゃん。
そうだね。
じゃなくて、普通の顔が、がカメラとして読み込めるらしいんだよね。
うん。
で、これで例えばだけど、左にビデオ会議で真ん中にブラウザーとかやって、じゃあ左側を見たら、このペルソナも左を向くらしいんだよね。
うん。
で、こうなんか、ちゃんとリアルになってるっていうのがある。
これで YouTube 撮ってる人もいたりね。
うん。
この機能、非常にユニークだなっていう。
そう、すごい。
今まで自分と全く違うアバターを動かすっていうのはあったけど、
うん。
こう自分がそこに映るっていう。
そうそうそうそう。
なんか Apple らしい気もする。
まあ、ただなんだっけ、Apple が作ってたミー文字とか、そういうのには対応してないらしいから。そこら辺はまあアップデートで、まあ、良くなっていくってことなんだけど、と思うんだけど、いう感じかな。
まあ、同じような技術を使って認証系のこうセキュリティの部分も作られてると。
そう。交際認証っていうのがあって。そう。で、つけてる、つけてるだけで認証できるし。で、一卵性の双子でもまあ大丈夫らしいから、見分けられるらしいから、
そうか。
そういう感
僕
じ。
の友達は結構一卵性の双子めっちゃ多いんで。
そうなの。 でも、
ぜひね、発売したら試してもらいたい。
そう、でもなんかそれは大丈夫らしい。
まあ、まとめると、まあ、二課長としてはどうな
まあ、問題はね、クソ高いってところでね。
の？
一般人には買えないし、だけど、まあ、アップルはまあ、金持ちを相手に多分商売してるから、結局、日本人でも、こぞってみんな買ってるか、意外と買ってる人多いから、そういうところなのかなっていう。やっぱ、アメリカへ行ってまで買う人がいるわけで、っていうレベルだから、まあ、すごい、あと、時代を先取りしてるって言ってる人が多いから、やっぱり、技術的にはいいものなんだけど、まあ、それは、まあ、これから安くなっていくっていう、まあ、パソコンとかも、まあ、昔は高かったわけで、それが安くなってきたっていう面で、まあ、これから、もっと普及するんだったらこれからなのかなっていう感じかな。で、あとは、まあ、なんか調べてたのが、なんか、視線認識が重要で、見てるところをタッチするみたいな、指でなんかやってみたいな感じなんだけど、その視線認識、その目の形とかそういうのによって変わってくるみたいで、その人個人しか使えないっていうか、その他の人が使うにはやっぱまた調整し直さなきゃいけなかったりとか、そういう感じであったりして、あとはコンタクトレンズつけるだけでもなんか認識がちょっとずれるみたいなのがあって、で、Apple もそのビジョンプロをそのパーソナルなもの、一人一つみたいな iPhone みたいな感じで、やっぱ売り出してるというか、みたい。だから、そこかな。
なあ、まあ、まず価格の高いという点に関しては、今回全部載せの
まあ
プロ
ね。
モデルという意味では、まあ、削ぎ落とす方向に今後進化していくと考えたときに、まあ、もちろん、価格が安くなるっていうのは十分に考えられて、まあ、もちろん、ノーマルのプロじゃないビジョンとか、
そうだ
ビ
ね。
ジョン SE みたいな感じで、いろんなモデルが出ると、まあ、思うから、まあ、今はもう全部載せで多分なくてもいいよねってものはたくさんあるので、
そうだね。
そこをそぎ落としていくと、まあそれと同時に、まあ普通の人々の認識も深まって、まあスマホみたいな普及の仕方をしていくと面白いかなっていう部分。
まあそうだね。
まあそんな中で、まあ視線認識みたいな感じで今後改善していかないといけない部分もあって、まあそこはもちろん進化してセンサーが新しくなったりするっていう。まあ、だから、そぎ落とす部分と進化させる部分で、両方の方向に進化していくっていう分野なのかなって気がするね。
そうだね。
あと、バッテリーがこれがいろいろ話題になってるんだけど、ちょっと解説してもらってもいいかな。
バッテリーは、外付けになってるんだよね、これ。で、まあ、よく分解してる iFixit は、この、 外付けになってるっていうことが、やっぱり、いいって言ってて。では、オキュラスクエスト3かな？は、内蔵なんだけど、内蔵で、だけど、ビジョンプロと多分、確か、ゴーグルだけで見ると重さ変わんないんだけど、まあ、取り出しにくいところにあるらしいんだよね。そのバッテリーが。だけど、まあ、一番さ、消耗するのってさ、バッテリーじゃん。まあ、多分2年、3年で使え、まあ、持たなくなるわけで。って考えると、やっぱ外にあった方がいいっていう面かな。だけど、まあ、バッテリーが、まあ、持ちがまあ悪いっていうのはあるみたい。ずっとつけてられないっていうか、まあ、空間っていうぐらいだから多分ずっとつけてることを、前提というか、にしてるよと思うんだけど、そんな、ずっとケーブルつなぎながら歩くわけにもいかないし、そう、2時間かな？確か。2時間らしい
そう
か
だね。
ら。
2時間が目安。ただ、バッテリーにさらに USB-C の端子がついてて、そこに電源供給することによって、パススルーで、長時間使うことができるっていう。
まあまあまあ、なら大丈夫か。
やろうとすれば、モバイルバッテリーのでかいやつを、そのビジョンプロのバッテリーにつないで、そのバッテリーとそのモバイルバッテリー両方持ち歩くと、長時間使えるかもねっていう。
そうだね。
この端子が結構話題になってる。
あったね。
ライトニング3兄弟。
そう。完成
こ
し
の
て
業
る。
界の人はね、兄弟を作りたがるっていう。
いや、まあね。
大中小揃ってるんで。長男が一番小さいっていう。
一番最初に。でも、なんだっけ、なんかね、ある、あのー、なんだっけ、ヘッドホン。AirPods Max が。にもね、なんか、いるらしい。二つしか端子がないんだけど。なんかね、結局このなんかライトニングをなんか細くしたみたいな、なんか、その通信方式を、てかその端子をなんか Apple は好んでんのか知らないけど、なんかそんな感じみたい。
一般的な USB は、USB の端子の外側に、覆うものがあって、やろうとすれば、穴を潰せてしまうと。
まあね、そうだね。
で、このライトニングみたいなケーブルは、それ単体で、表と裏に、端子がついてて、で、表と裏、全く同じ端子がついてるから、どっちの向きでも、対応できる。この端子の形がすごい、アップルとしては好きなのかもしれないね。
そうだね。なんかね、
あと、コーヒーが飲めないらしいと。
あ、そう。こう出てるからね、目のところに。
そう、ペットボトルみたいな先が細いやつは、ゴーグルに干渉せずに、
そうそう
使え
そ
るんだけど、
う。
マグカップみたいなものだと、ゴーグルに当たっちゃって飲めないっていう。
そうそう。まあ、ここはね。まあ、しょうがないけどね。
これはマグカップがビジョンプロに対応するっていうのが早いんじゃないかなっ
そう、多分、誰かが作るよ。アメリカ人かなんかの物好きが多分作る。だ
わ
から大
かん
丈夫。
ない。超有名なメーカーが作るかもしれないし、
そう
作って
そ
もらうかもしれない。
う。わかんないよ。ベルキ
エ
ン
ル
か
メ
なん
スみ
か。
たいな感覚で、どっかで作るかもしれない。
ベルキンとか出すかもよ。わかんないけど。
ベルキンがマグカップを作ると。
そう。アップル水筒出してるじゃん。アップルストアに水筒売ってるから、まあそれぐらいでいけんじゃね。
なんだったらあれ、アップルの、マグカップってあるもんね。旧本社に行くと、お土産として、
あ、そうなんだ。
マグカップが書いてアップルマークのついた。わかんない。出るかもしれない。
まあね。
そう。
こんな感じ。
あと、iPhone の、フェイス ID が使えない問題。
そう、画面がさ、綺麗だから、そのスマホもこう、普通に Apple ビジョンプロ越しに見れるんだよね、iPhone とかも。ただ、ゴーグルがあると、フェイス ID が反応しなくて使えないっていう。
まあ、これはまあ、Apple Watch が、こう、Apple Watch つけてると Mac の、
そう
認証が楽なのと同じような感じで、まあ、アップデートで改善されるといいよねっていう。
そう、Apple Watch つけてたら iPhone も、マスクしててもログ解除できるみたいなのあったし。
まあ、一時期そうで、今はもう完全対応してるからね。
そう、ただね、11だっけは対応しないんだよね、確か。
そう。12からでっていうのは、そのタイミングでタッチ、Face ID のセンサーが、新しいものになってるんで、その新しい方では対応してるんだけど、
そうなんかね、それはアップデーだからね、結局は。
そう、
なんか、
まあ、
ちょっと思ったのは、まだその使ってないセンサーみたいなのがあるような気がするんだよね、アップル。
めっちゃあると思う。
そう、なんかソフトウェアがまだあれで、だから使っててないけどみたいなのはありそう。
まだ僕らが気づいてないセンサーもあるかもしれない。そう。だから、いらないセンサーがあると同時に、まだ使ってないセンサーもあるっていう。
そうだね。
そういう感じかな。いや、使ってないセンサーというところの、AirPods Pro。あのケースが、なんであそこにマイク入ってんのっていう。
あれ何？
ケースにマイクが入ってるんだけどっていう。
何なのあれ。
あれは何に使われるんでしょうか。いつ使うんでしょうか。っていう話。
まあね。
でもあれを使うアップデートを出すとしたら、まあ今年の iPhone の発表のタイミングかなっていう。
まあね。
最初の1年でこう USB-C に変更して、で次の1年でその、ま、マイクを使った何かの新しい機能を出すかもしれない。でそうすると大体3年4年くらい、こうなんか新しい感覚でその同じ AirPods Pro を持ってても使えるっていう、
そうだね。
あの機能は未だに謎。
いや、まあまあでもなんか、この端子あるけど何も使わなかったみたいなのは、ゲーム機とかよくあるから、まあ、そんなもんなんじゃないかな。
ただ、アップルはなんか後のアップデートで、センサー使うっていうの、割とあるんで。
そうだね。
あと、MacBook の筐体が、まあ、新しくなって、緊急モーションセンサー。的なやつがついた。そう。
MacBook。
簡単に言うと、ジャイロみたいなのが入ってて。
はあ。
何のために入れたのかがわからない。
え？そんなの入ってんの？
そう。MacBook Air の M2、あと MacBook Pro の、M1 Pro、M1 Max。
うん。
まあ、あと M3 から新しくなった。まあ、いわゆる新しい、切り欠きがあるタイプのモデルから、まあ、それがついて。実は、タッチバーがつく前の MacBook Pro と、リンゴが光ってた頃の MacBook Air まではついてた。一回なくなったけど、またつけてきた。
なんでだよ。
なんででしょう。
何に使うのこれ。
わからない。
まあ、なんかあんのかね。
わからない。こういうなんか、ね、ワクワクさせるものがまだまだいっぱい。
そうだね。使わなかったら意味ないからね。使ってほしいですけど。
そう。
うん、
まあ、で、まあ、今回まだ使うか決まってないけど、搭載したセンサーとかももちろんあると思うんで。まあ、そういうのがなくなって、安くなって、一般的なモデルが出るっていう。まあ、そういう方向に進化するといいよね。
あ、これか。緊急モーションセンサー。
そう。緊急モーションセンサー。名前だけかっこいい。
んへぇ。
あ、
これか。なんで加速。
加速度センサーなんだっけ？
加速度かな。はあ、 本当は緊急、ああ、でもなんか、落下時の衝撃を感知してるみたいな、いう感じら
こ
しい
れね、
ね。
昔はなんで乗っかってたかっていうと、
うん。
ハードディスク積んでたでしょ？
うんうんうん。
ハードディスクに衝撃与えたらまずいから、それがついてた。
おうんうんうん。
でも今いらなくねってい
や、まあ SSD だからね。
う。うん。
まあ、だって、もう多分、動く部品って、まあ、モーターしか、あ、ファンしかないと思うんだけど、う
そう。
ん。まあでも、ファンは落としたぐらいじゃ壊れないと思うからね。
なんだったら MacBook Air はファンレスだか
そうそうそう。だとしたら、もうだって、なくていいじゃん、そんな。
ら。うん。でも乗っかってる。
なんでだろうね。もうだって、もう、落としてますってね。もう、自由落下してますって状態で、じゃあもう、ね。まあ、ハードディスクだったらさ、その読み取るやつ、まあ、プラタじゃない、なんだっけ、ヘッドを動かすっていうのはできるんだけど、もう多分できることないんだよね。
そうだね。そこでファン止めてもしょうがないしね。その9.8メートル毎秒毎秒の状態で何かできることはないので。
まあ、ハードディスクだったらできることあるけど、
そうそうそう。
今はもう多分ないと思うから、
なん
まあ、
だろう、ゲームとかに使うのかな。
もうなんかこうバッグを持ってこうやって動かして。まあ、アホや、そんなの。
いや、わかんない、これは。
でも一応なんか使ったゲームもあるみたいだよ。
まあ、iPhone だとね、ジャイロとか使ったゲームが出てて、iPad とかね、それを Mac にも入れられるから、まあ、そういう時もしかしたら使えるのかもしれないし。
まあね。
あ、そうそうそう。だから緊急モーションセンサーがなくなって使えなくなったアプリっていうのがあったんだけど、復活できた。
なんでだよ。もういいだろ、別
そういう
に。
こと。もう、わかんない。僕が今一番期待してるのは、もうこの緊急モーションセンサーは別に外から見てる分にはなんかわかんないんだけど、AirPods Pro 2のケースについてるマイクはどっからどう見てもマイクついてるってわかるから。あれは何に使うんでしょう？
いや、何なんだろうね、私。
これは、そのうちわかるかな。
まあ、そのうちわかるか、一生わからないか。
新しい AirPods 第4世代が出た時に、が楽しみかなっていう。第4世代が出る、あれはまだライトニングで、絶対 USB-C にしないといけないから、なんかの
まあ
タイミ
ね、
ングで。
そうだね。
そのタイミングでなんか、AirPods、第4世代にもマイクがついて、そのなんかの機能があって、いや、実はこれプロでもできるんですよっていうかもしれない。あと、AirPods Max も、あれ今立場がないので。
いや、本当だよ。高すぎるんだって。
ビジョンプロ使うとロスレスでね、聞けるんだけど、AirPods Pro は。
あ、そうなんだ。
ただし USB-C ケースモデルに限るっていう。ライトニングのケースのモデルではできないと。
ケースによって何が変わるんだよ。
あれはね、実はモデルが全く違く て、
ああ、そうだろ。中
ライ
も
ト
違
ニ
う
ン
ん
グ
だ。
の、そう、多分ね、僕ら出てる時に、一回このポッドキャストで取り上げてるんで、うん、なんだけど、実はもう全く違う。
あ、そうなんだ。
そう。だけど、同じ第2世代って扱いになって
もう第三世代にし
る。
た
ど
いね。
ちらのケースにも、マイクがついていて。これは何が違うんでしょうか？
何が違
うう
の？
ん。わかんない。
俺もわかんない。
いや
そう。まあね。
こういう感じでこのポッドキャスト、つらつら話していくんだけど、コンスタントにね、投稿しないとまずいだろうと。ガジェットのネタはもう、一瞬にしてこう話がどんどん移り変わってって、
いや、まあ
新しい
ね。
ものを届けないとまずい。ただもう毎回ね、この30分聞くのは大変だろう。ってことで、新番組というか、同じところで聞けるけど、まあ、毎月1回のこのガジェットシアターに加えて、ガジェットシアターフラッシュと、まあ、これはまあ、ガジェットシアターは毎月1回のものでは話しきれない内容だったり、あるいは速報的な
そうだ
情
ね。
報を、これをまあ5分以内に、できれば3分くらい、サクッとまとめて、
いいね。
ですぐに公開すると。不定期開催の。
いいね。
もうコンスタントな投稿がこれが命なんで。
まあまあ、確かに。
やっていこうかなっていう。基本的にこれは対談形式ではなくて、一人で語るっていうタイプの、まあ、情報発信として。
そうだね。
まあ、こちらもね、リスナーの皆さんには楽しんでいただければなっていう、感じで、やっていくので。
はい。
ぜひ、新しい情報が入り次第ね、これも、更新していく予定なんで、引き続き、お聞きください。
はい、お聞きください。
ということで、今日はビジョンプロのお話についてまとめてきました。
はい。最後までお聞きくださりありがとうございました。
はい、また次回お会いしましょう。